ようこそ徳大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部准教授の緒方弘明さんです。緒方先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回は先生の研究テーマが携帯電話などを使った学習環境の開発であると伺いました。指きたす社会っていうような言葉をよく耳にするんですけれども、はい、まず指きたすというのはどういうことなんでしょうか。
は
い、
これはもう携帯電話ですとか、まあ、そういうのを使っていつでもどこでもコンピューターを利用できるというそういう環境のことです。もう今現実にそういったことが実現できるようになってますけども、はい、
そんな環境の中で指きたす学習環境といいますと、
はい、
今度はじゃあ学習もいつでもどこでも、
そうですね何かその自分がわからないときにすぐその辞書を引けたりとか、まあ、すぐ勉強できる、誰かに教えてもらって何かすることができるっていうことが可能になってきますので、そういった情報機器を使った学習支援システムっていうのを開発しています。
緒方先生は特に語学の学習を支援するソフトに力を入れていらっしゃるんですね。
はい、そうですね、はい、まあ、特にその日本に来ている留学生の方が日本語を勉強する上で困難なこともあるということで、はい、特に来たばかりだと本当周りの方が日本語しか喋れないじゃないですか。そうすると駅で切符を買ってバスに乗るのも大変だったり、注文するのが大変だったり、
ね、お店に入ってご飯食べたいと思っても、はい、メニュー一つ、
そうですね、
読むのから大変ですよね。はいは
い、それをそのどのようにかサポートできないかということで、はい、携帯電話だったらまあ彼らも持ってますし、でそれを使って何かできないかなということで、そのためのソフトウェアというのを開発しています。
キーワードとなるラーニングログというのはどんなものですか。
はい、これは学習、日本語で言うと学習の記録ということで、生活をする中でメニューの注文の仕方ですとか切符の買い方ですとか、そういったことを日常生活の中で学習していくんですけども、
はい、
その記録をそのビデオとかその携帯電話で写真を撮ったり記録して、それをみんなで共有できるようにしておくと、うん、時間があるときにまた振り返って過去にどういうことを勉強したかっていうのを振り返って学習ができるような、そういうソフトウェアを開発しています。
自分が今まで経験したり学習してきたことをどんどん蓄積していけるっていうことですか。
はい、そうですね、はい、そうですね。
この研究はこれまでさまざまな国際会議でも発表されて評価を得ているそうですね。
はい、おかげさまで、はい、いろんな賞、ベストペーパーアワード、論文賞をもらったりですとか、はい、そういったことで評価されております。
また昨年から科学技術振興機構先駆けの研究テーマにも採用されたそうですが、はい、科学技術振興機構先駆け、これはどういうものなんでしょうか。
はい、これは国の戦略に従っていくつかそのプロジェクトがあるんですけども、例えばその iPS 細胞、今流行りですけど、
はい、
とか光を使った発電、まあ、いろんなそのテーマがありまして、その一つに情報環境と人というテーマがあります。
はい、
テーマの中に何人かその10人ぐらいですけども若手の先生が情報環境と人というテーマのもとに研究をするということで、はい、採択されたんですけども、
採択された研究は、
はい、
中国四国九州地区では緒方先生お一人だと聞いてるんですけど、はい、これはかなり有力な、
たまたまいい、これはそうですね、倍率でいうと10倍ぐらいなんです。10人に1人ぐらい採択されるということで、はい、たまたまそういう結果になったということなんです。
でもやはりいつでもどこでも学習ができて、はい、それを蓄積していけるシステムっていうのは、はい、期待されているっていうことですよね。
はい、
先生の研究の成果が生かされますと、今後学習環境っていうのはどういうふうに変わっていくと思われますか。
うん、そうですね、それこそその小学校で習ったことからその大人になって勉強することまで、あらゆることがそのラーニングログとして経験したことが全て蓄積されてきますと、実は新しいことを勉強したときに、はい、過去にはこういうことを勉強したっていうそのことが分かるよう になって、それを生かしたその学習っていうのができるようになるということですね。
でも情報量としてはかなりのものですよね。かなり多くなってきますね。
だから必要なものをその人に合わせて情報を提供するという、そこが必要になってきますね。
そのあたりの、どこが必要で、この人には何がいるっていう選択は難しいんじゃないですか。
そうですね。それをするのが研究、今我々やってる研究になっています。
日頃の研究というのはどのように進めてるんですか。
学生さんと一緒にディスカッションしながら、1日1回ぐらいはしながら進めてますけども、はい、
その学生さんというのは日本人だけではなくて、
はい、エジプトの方、留学、中国の留学生の方とか、はい、そういった方と一緒にやってます。
やっぱり海外の方と一緒に、議論を交わしていくと、はい、出てくるものも違いますか。
そうですね、やっぱり視点が違いますので、はい、いろんな視点からの話、ディスカッションができますね。はい、
このような学習環境が整っていくと、子どもからもうお年いった方まで、いろんな世代の方が恩恵を受けるようになるでしょうか。
そうですね、はい、それがいつになるか分かりませんけども、はい、そういったことができれば、それがしかもその自分が経験したことだけではなくて、他の人が経験したこともみんなで共有できれば、はい、そうするともっといろんなことができるというかですね。
じゃあ例えば、はい、小学生レベルでこの学習環境が整ったとすると、どんなことができるんですか。
例えば料理に興味があって、はい、勉強したいと思った時に、料理の専門家の方の経験ですね、蓄積されているものを見て、それを参考にしながら何か作ったりとか、そういったことができる思ってます。はい、
学習環境から離れてしまった、はい、60代70代っていう方がこれ使うとするとどういうことになるんでしょうか。使えますか。難しくないですか。
それは簡単に使えるように工夫しようと思ってますけども、自分がそういろんなその経験を積んでこられたと思うんですけども、はい、それを例えば先ほどの小学生からの質問があったような形で、何かをしたいと言った時に、はい、その人が逆に教えてあげたり、はい、そういったことができるようにな
って、幅広い年代もそうですけど、いろんな方がつながることができるんですね。
そうですね、はい、しかもそれが国一つの日本だけではなくて、海外も含めて今そうですね、ダウンロードして使ってくれてる方がいますので、日本にいて例えばタイの言葉を勉強している人がタイで使ってるそのユーザーの人にタイ語を教えてもらったり、そうですね、日本でいて中国語を勉強している人が中国語が、ある事柄をどう言っていいかわからないときに中国の人に教えてもらったり、逆に中国で日本語を勉強している人もいますので、お互いに、はい、日本語を教え、日本人が中国の人に教えてあげたり、そういったことができると思います。はい、
今の世の中でしたらやっぱり直接つながるっていうのは難しいですもんね。はい、先生ご自身が取り組みたい今後の課題といいますと、どんなことになりますか。
その人に合わせて教材、その人に合った教材を過去のたくさんのその情報の中から提供するっていう、はい、そこは大きな課題ですね。今
でも例えばインターネットなどを使っていろんな事柄を調べることはできるんですが、できるんですが、自分がそうなんですよ、欲しいと思ったことを探すまでが大変ですよね。
そうですね、はい、まさにその先駆けでやってるのは情報環境と人という、人っていうのが入ってますので、
はい、
もう情報環境はけど、いろんなその人がもう使ってますよね、検索ですとか。でもそれが本当に人に合ったものがなかなか結果が出てないということで、はい、それをどういうふうに人に合わせてその情報を提供できるかっていうところを研究しています。
工学部と言いますと、なんとなくいろんなものを作ってるっていうイメージですけれども、はい、尾形先生の場合はソフトウェアということで、
そうですね、
ものとはまた違う部分の、
そうですね、まず人を観察して、はい、その人に合ったものを、情報を提供するという、はい、そこですね。
はい
はい、
先生の研究室にはいろんな国から、そして多分いろんな地域からの学生さんたちがいらっしゃってると思うんですが、はい、一緒に何かをするっていうようなことは、研究でもいいですし、学外の活動でもいいですし、はい、何かありますか。
この前も大連理工大学の日本語の先生、大連理工大学中国ですけども、そこで日本語を教えてる先生が、10名ぐらいいらっしゃったんですけども、
はい、
はい、そちらで私の研究室に行きまして、その 我々開発しているソフトウェアを実際手に取って使ってもらって、はい、実際にその、日本語を勉強徳島に来て日本語を勉強する時にそのどういったものを徳島でどういった日本語を徳島で勉強したかっていうのを記録してもらったりっていうので実際に使ってもらって、はい、で彼かその日本語の先生が中国に帰ってもそのシステムを使ってくれるということで、はい、そういう話にはなってますけど、
だ
けど
まあ実際に、
はい、
でもそうですね、一歩前進ですよね。
そうですね、はい、
今のところこう手応えは研究の手応えっていうのはどうですか。
そうですね、一応ソフトウェアがいろんな人にダウンロードして使っていただいてるようで、はい、もっと、まあ、たくさんの人に使ってもらいたいんですけども、はい、だからどんどんその人が増えてるっていう手応えはあります、はい、
学生さんと一緒に遊びに行ったりっていうのはないんですか。
そういうのもしてます、はい、
例えば
この前は京都の方に冬ですけども行って、地酒が京都であってですね、
はい、
伏見の方で、はい、あって、それをそのみんなで試飲させてくれるんです。いろんなお酒を作ってるところがあるんですけども、
はい
はい、そこで作ったお酒を試飲させてくれるところがあって、はい、そういうツアーに行ったりとかもしてました。
それは学生さんからこれ行きたいですって手が上がるんですか。
いや、それは向こうの京都に住んでいる知り合いの人がこういうのあるので学生さんと一緒にどうですかっていうことで、はい、紹介がありまして、それで学生さんも行ってみたいということで、はい、留学生の人を連れて一緒に行きました。そしたらその日本酒をこんなにたくさん飲んだのは初めてだということで、はい、
本当ですよね。いやでも教室で学ぶのとはまた違った学習ができたんじゃないですか。
そうですね、はい、そうですね、
楽しそうですね、はい、では最後にラジオを聞きの皆さんに先生からメッセージをお願いします。
はい、そうですね、今もう情報に限ってはそのいろんなことがもうできるようになってってます。まあ携帯電話もそうですし iPad いろんなものが機器も出てますし、プログラム私ソフトウェアがです開発してますけど、開発環境も整ってきていろんなソフトウェアが開発することが簡単にできるようになってきてますので、だから何かその欲しいと思った時に新しいものを作り出すと、どんどん作り出してもうそういうことは簡単にできるようになってきてますので、はい、もうあるものを使うだけではなくて新しいものをどんどん作り出してほしいと思います、はい、
今日は緒方博明先生にお話を伺いました。ありがとうございました。来週のゲストは徳島大学工学部教授の原口正信さんです。